ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 はい、ガンプラジオ始まりました。
始まりました。
この番組は、趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ、漫画、ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組ですと。
です。
はい、お送りいたしますのは、意外と聞いてなかった。お気に入りのジークアクスのメカは、
またジークアクス。
うん。もうずっと引っ張るよ、俺。あ、忘れちゃったじゃないか。ジフレド。あ、違った、ジフレド。間違えました。カット。お気に入りのジークアクス、カット。お気に入りのジークアクスのメーカーは、あ、ド忘れした。ド忘れした。グアジンクラスの戦艦、バカンの虎と、
私のお気に入りのジークは、やっぱりそこは、まさか見られるとは思っていなかったビグザム夜迷いです。
わかる。
ジークアクス、
個人的にはどうですか。
やっぱドムかな。三本足ドムの藤持ちです。
はい、もっちさん、もっちさん、
はい、
やはりドムとかプラモデル買う、買わないか。
そうですね。まずは、僕はやっぱり100分の1が出てほしいので、それが出ないとなると、っていう感じですかね。
先週のやつはジークアクスの今後の展開の希望はってなるけど、やっぱ100分の1は欲しいよね、やっぱね。
そうですね。100分の1の、やっぱりジークアクスかガンダム。エコアファイターで遊びたいと。
水星の魔女では100分の1のフルメカニクスっていうシリーズだったかな。ゴージャスなキットがありましたよね。すべてじゃないけど、主役機には100分の1があって。
ありました。
それって、素晴らしい出来だったと思うんですよ。で、HG のGカクスも、とても良いのですが、
はい、
あれだけのものを HG に詰め込むんなら、100分の1にしたらもうちょっと新しい、なんかな、バンダイの思想とか技術を見せられるんじゃないかなと思うんだよね。
そうですね。
ドムも旧キットと比べるとやっぱりドムっぽくない組み立ての部分とかもあってドムだし、しっかりドムだしね。なんか100分の1で見たいねと思いますけどね。
そうですね。
マスターグレードで出てくれたらいいかな。
そうそう。まあでも、ガンプラのモデラーで、実際に会ったことあるけど、やっぱ、MG はめんどくさいっていう人。
同感です。
なんか内部機構を組むのが、なんだろう。あまり嬉しくないって人が、に会ったことあるんだよね。
RE100 がちょうどええ塩梅って気がするんですね。だから
それは言えますな。RE100 は、そうですね。RE100 シリーズがあってね。
あれはね、100分の1のハイグレードという感じですもんね。
そうだね。で、そのハイグレードの枠を深めちゃったというかな、進化させた感じのジークアックスの100分の 1MG はまた何かまた新しいものを、全然ユーザーとして全くわかんないけど、それが何かはね、そういうのを見せてくれるんじゃないかなって思う。だからそれこそコアファイターは分離できるはずだよ。
そうでしょうね。
クリアパースがついて、
まあ水星の魔女はコア、やるはコアファイターついてないですからね。
ああ、それはそうだね。確かに。というわけで、ありがとうございました。僕はジークアクスの宇宙艦はみんな欲しいですね。 なんか宇宙艦のイメージが僕はなんかアップデートされたガンダムからアップデートされたものとして受け取れてるから、
うん、
みたいな。
ソドンは確かに欲しいですね。
ソドン、ソドン欲しいね、
うんうん。
あのカラーリングのソドン欲しいよね。あの、うん、ホワイトベースではなくていいから。
そうですね。
うん、と思うな、本当にな。
あとミノフスキークラフトが、あの、出てるわったら非常によく。
確かに確かに。やっと、なんだ、ホワイトベースがミノフスキークラフトするっていうことを映像で見せたカットだよね、あれはね。他にあったっけ？
いや、
アーガマとか、アーガマとかもしてないよね。
アーガマは入れん、降りれんかったはずですから。
あ、地上でノスノスしてなかったっけ？
ネイルアーガマが確か降りてたような。
あ、そうか、ネイルアーガマなのか。
あれ、なんか、あの、バリュート開いて大気圏突入したのってどっちでしたっけ？
あ、そうか、そうか。そうか、そうか、あれアーガマかな。うん。
あの、香港から、香港編の後に、ヒッコリからシャトルによって上がってきたガンダムマクとヒロウンが確かアーガマだって、だったような気がします。
ああ、うんうんうん。だから地上に降りてきたわけではないんだね。バリュートで。
ゴンゴンゴン言って、宇
宙に。引っ掛けたんだよね。
そこが良かったんですけどね。僕、あの頃の、何やろ、リアル思考っていう感覚からすると、あんなもんがなんでふにょふにょ飛んでるねんいう、あの、ひねくれようがあったんで、アーガマがそんなことできませんよの見たら、そうじゃないとなって思ったもんでした。
だよね。
まあ、その後でラーカイラムが降りてたから、やりよるな思いましたけどね。
バリュートはやっぱ発明だったもんね。あ、これそれっぽいって思ったもんね。
ただね、こう、弱点というか、バリュートで落下中に、そう、撃たれると、そのまま墜落してしまうみたいな、ちょっと怖いなっていう、
先に。これは虐殺だって言って。
先に降りてったら後から来るやつ狙い放題っていうね。
そうそうそう。で、ウェーブライダーが便利って話になるんだよね。
なんか横端で引っかかって破れるみたいなのがあったんだ
よ、ね。そうそう、あれ感じ悪いよね。
アメリアーイ。
はい、というわけで、はい、ね、ここでいきなり告知を一つ入れますが、10月のメールテーマっていうのをまだ最新回配信されてないから、そんなん聞いてねえわっていう人もいると思いますが、もうすぐ配信される回でも言ってますが、年末まであと3ヶ月で作るものっていうことで、
はい、
やろうと思ってます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よまえさんは作れるの？プラモデル3ヶ月でまだ無理よね。
はい、無理ですね。
僕ね、よまえさんからもらったあれなんだっけ、水上降下船、地上降下船、
変なエクラのプランですね。
そう、エクラのプランを今作ろうと思って撫で回してます。はい、
だいぶ進んでたと思います。思ってたんですが。
と、そっからね、あれなんですよ、車のジャガーで言うと、ジャガーヘッドっていうか、ノーズのところにジャガーの、あれがあるじゃないですか、オーナメントがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
エクラのプランにもオーナメントがついてるんですよ、コックピットの上に。
なんかありましたね。
それがね、非常にね、曖昧な、エッチングパーツになってるんだけど、取り付けが曖昧になってて。
そうなんですか。
で、イラついて、まず平滑にしたら今度は取り付け方が、に迷いが出てですね、それで止まってるっていう感じに。非常に作りにくいプラモデルですね、あれね。
ルーズにして正解でした。
今、はしごもちゃんと付けられるように、あれを付けて、芋付けだったのを、真鍮線を取り付けて。
すげえ。
少しでも確実になるようにとかしてますけど。
さすが。
いや、さすがっつかね。まあ、頑張る。で、告知がもう一個あって、もっちさん、もっちさん。
はいはい。
例の東海座について、もっちさんあれですよね。ご存知な情報あるんですよね。
そうなんですよ。実はですね、ちょっと、急遽決まったイベントがありまして、はい。これを、収録しているのが10月の、まあ、6日月曜日なんですけども、10月の12日の日曜日なので、まあ、配信が間に合うかどうかっていうちょっとギリギリのタイミングなんですけども、この10月12日日曜日のお昼13時から イオンモール長久手という、まあ、愛知県
どこそれ
の長久手市っていうところがあるんですけれども、まあ、そこにあるイオンモール長久手というところでハロウィンイベントが開催されるんですけれども、そこになんと、トーカイザーが、まあ、ローカルヒーローとして、まあ、参加する運びとなりました。
おめでとうございます。
ワクとしてなくてね。
はい。ちょっとね、最初は、あくまでもやっぱりハロウィンということで、仮装イベントがメインになりますので、
うんうん、
まあ、東海山はね、仮装ではないので。
仮装ではないね。わ、はい、かるわかる。それはそうか。変装でもないぞ。
そうですね。はい。なんで、まあ、ちょっと、キャラクター的には歓迎ないかな、と思ってたんですけれども、
うんうん、
まあ、ちょっと仮装とか、コスプレじゃなくて、まあ、ローカルヒーローとして、うん、まあ、参加、することが可能となりましたので、
うんうん、
まあ、晴れて出演することになりまして、
うんうん、
で、結構ですね、がっつりと、このお昼から、うん、夜まで、
ほう、
閉店まで。
いや、閉店まではさすがにいないかなとは思うんですが、まあ、この13時から、だいたい16時ぐらいまで。
4時？
はい。
4時やね。
その、ハロウィンのスタンプラリーというのをやると。
うん、
で、まあ、各所に、まあそういうスタンプがあって、で、それをもうこう、ポンポンって押していくんですが、その、うん、スタンプを押す、まあヒーローということで、どこかで、東海座が待機することになるかもしれないと。
どっちや？
ちょっとね、まだ、それは、秘密というか、当日にならないとわからないので。
まあ、いることはいるんだ、ね。
まあ、言ったら、このイオンモール長久手の中を、まあ、東海座を探しながらいろいろと。で、もし見つけたら、あ、東海座スタンプ押して、みたいな形で、まあ、書き寄ってもらうと、よし、じゃあスタンプ押しちゃうぞっていう形で、ボンと、まあ、スタンプを押す係に、なるかもしれません。
まだか、まだか。
これはもう本当に当日会場に行かないとわからないんで、ただ行くのは行きますんで、
うん、
で、東海座さん、
入ることは間違いない。
まあ、ここで立っといてください、みたいな、指示を受けて、まあ、立つことになるのかっていうところなので、まあ、一応こういうスタンプラリーをしますよと。うん、で、それが、まあ、だいたい16時まで。
うん、
で、16時から、16時40分まで、うん、ハロウィンパレードということで、このイオンモール長久手内を、お菓子配り、ね、まあ、
トリックアトリート。
多分そうですね、お子様が、まあ、メイン対象にはなると思うんですけども、練り歩きながらお菓子を配るというパレードを行います。で、16時45分から、17時10分、の予定で、仮装ショーということで、まあ、メインは一般のお客さんが、まあ、仮装、まあ、ハロウィンのコスプレ、仮装をして、ステージに上がると。
うん、
そこにも登場するかもしれません。
うん、
そして、17時30分から18時まで、ゾンビダンスという、まあ、
スリラー的なやつ？
どうなんでしょうね。まあ、一応案内としては、仮装してゾンビダンスを踊ろうという催しで、今年は、マイケル・ジャクソンのスリラー。
言うた通りやないか。
まさにもう、よまよいさんの、もう、イメージ通りの、ことをやると。で、17時20分から、まあ、その、レクチャーをします。こういう風に踊りましょうということで。
なるほど。
レクチャーを10分間ほどやりまして、17時30分から本番と。
うん、
で、これはちょっとイオンモールからちょっと離れます。
ほう。
はい。イオン、長久手、中央2号公園というところに、まあ、そのステージがあって、そこの前で行いますと。
うん。
いう通達です。 それが終わりましたら、17時30分から、ごめんなさい、18時頃から、まあ、仮装、その先ほどというかね、16時45分から行ったこの仮装賞の、うん、いいねシール獲得者の商標、おそらく、いろんなお客さんにどの仮装が良かったかみたいなのを投票みたいな感じでするのかな、うん、その仮装シールというのを、一番集めた、ね、方の表彰を行いますと、
うん、
で、それが終わったら最後ゴミ拾いをして終了というスケジュールが発表されておりますので、
何で終わるんですか？
終わるのが、まあ、わかんないですね。まあ、その終了、完全終了予定っていうのは、おそらくもう、イベントとしては、まあ、18時30分ぐらいかな、終わって、みんな終わって、その後、まあ、その、最後、ゴミ拾いをして、綺麗になったら、
うん、
解散、みたいな。いう流れになると思いますので、結構もう日暮れまで、がっつりと、イベントに関わる可能性がありますので、もし、イオンモール長くて、またはその周辺に来ることが可能な方は、まあ遊びに、まあ買い物がてら遊びに来ていただけると、まあ嬉しいなと。
うん、
で、もし、東海座を見かけたら、おい、東海座と。
なんでそんなオラつくわけ？
いや。
ちょっと腹パンさせろや、言うて。
まあ、声をかけていただけると、まあ。
何かいいことが。
何か、リアクションするかも。
もらえるとか。
知れません。まあ、何かね、こう、お名前でも名乗っていただけると、こう、おーと、よく来たな、みたいな感じのリアクションするかもしれませんので。一応そういう、はい、出演情報を告知させていただきました。
ういーす。この仮装ショーにもハロウィンパレードにもゾンビダンスのショーにも出るんだな。
あ、一応そうですね。はい。
そういうつもりってことやな。
はい、そうですね。まあ、ただ、どこにどう出てくれっていう指示があるかは、まだちょっと今の段階では。
まあそうだよね。
わかりませんので。
これ全部頑張ったら東海ザーも、いくらスーパーヒーローとは言っても疲れそうだよね。
どうなんでしょうね。
休憩があるといいでしょうな。
今あると思いますよ。やっぱり。何かしらどこかで、まあ、そういう休憩は取れるとは思いますので。
まあ、仮装ショーの合間とかな。
はい。まあ、なんかそれっぽい団体が、こう、うろうろしてたら、もし東海座いなくても、ちょっと待っとっていただけると、出てくるかもしれませんので。はい。
なるほど。
一応そういう、
ね、
まあ、イベントに参加します。
東海座によろしくお伝えください。
はい。
今から YouTube のスリラの MV 見て練習しないといけませんね。
どうなんでしょうね。同じダンスするんでしょうかね。結構同じだとしたらレベル高いとは思うんで。
高いよ。
ちょっとね、簡略版になる可能性はあります。
大丈夫。
まあ、その辺はもう、蓋を開けて見てのお楽しみみたいな感じですかね。
なるほどね。
はい。
いや、東海座によろしく伝えておいてくれたまえ、もっちくん。
はい、わかりました。
陰ながら応援しております。はい。まあ、
ね、東海座だけじゃなくて、そういうコスプレとか仮装した人たちもいるとは思いますし。
あ、他にもたくさんいるんだね。
う
ん、
結構、まあ、目立つ感じにはなると思いますんで、なんかしら、なんか、あ、なんか変な、やつがおるとかって思ったら、その辺、なんかうろうろしてると、もしかしたら会えるかもしれないと。
うん。
いうことで。まあ基本的にはもう買い物に来て、まあ遊びに来ていただけると、まあ見つけたらラッキーみたいな感じで。もしよかった
ら。メインで来るでしょうよ。うん。イオンモール長くてって、外側が、今 Google マップで見てるけど、
はい、
緑色のストライプで外交、外回りが塗り分けられて、かっこいいね。
ああ、そんな感じですか。ちょっと。
うん。見てもらう、あんなか。
へえ。
大きいし。うん。綺麗な建物だね。
イオンモール、うん。長くて。
うん。行ったことはないんですね。
あ、ほんとだ。なんかこうね、緑、まあ、黄緑、緑、薄緑みたいな、こう、縦のストライプが。
うん。
鮮やかな。
うん。
建物ですね。
うん。
うん。
そうだね。東海座の赤が映えそうだね。
うん、そうですね。はい。
うん。僕はね、うん、今週はね、
なんかありますか？
いや、まあ、いろいろね、あるんですけど、まあ、要はそうだな、いろんな雑誌買ってて、
はいはい、
ニュータイプは、ファイブスターストーリーズは、一かけらもありませんっていうこと
を、あら、
皆さんお気づきですよね。大丈夫ですよね、これはね。ファイブスターストーリーズのロゴがないからね。でね、今日皆さんに、紹介しておきたいのは、
はい、
先週、まだ、あれですけど、出てないですけど、トリフィドさんが、
うん、
あげてくれたんだけど、
はいはい、
マガジンハウスの、
うん、
アンアンですね。雑誌アンアン。
うん。
それが G クアクス特集だっていうことが、
はいはい。
アナウンスされて。
アナウンスされましたね。
うん。で、話題としては、表紙が、シャーと緑のおじさんで、
うん、そうですね。
裏表紙がエグザベ君、なんだよね。で、それが、まあ、アンアンっていう、雑誌に、G クアクスが、取り上げられるってどうなのっていう、うん、まあ、なんちゅうの落差意外性、
うん、
で語られてたから、まあ僕は買ってみたわけですよ。
はいはいはい。
うん、で、ちょっとご報告しますと、うん、中身は詳しくは言わないよ。ね、ナンバー2465で増刊号って書いてあって、
うん、
これアンアンの中では、増刊だからイレギュラーな号なのかなとか思ってみると、連載ページとかもちゃんとあって、
うん、
あ、連載小説とかね。だから増刊号っていうののイメージがちょっとわからないですから、僕はそこの件については言えませんが、本には増刊号って書いてあります。
ほうほうほう。
それで、表紙も裏表紙も予定通り、載ってて、
うん、
ページはね、82ページから、89ページまで、82、83、84、85、86、87、88、89、8ページか。なんだよね。これで特集って言ってるっていうところをまずお伝えしておきますね。
はいはい。
だから、ニュータイプ誌の特集ぐらいかな。
うん。
うん。で、ほとんどは、あれです、健康になるためのエクササイズとか、
はいはい、
おしゃれなファッションアイテムだとか、半裸になっている素敵な男の子の、複数の男の子の写真がたくさん載ってます。
まあ、女性雑誌ですからね。
うん、そうそう。イメージ通りなんですよ。
う
ん。うん、で、そこに、後半ですよね。82ページからって言ったらね。
うん、
に、G クアクスの特集があるっていう感じです。だから、なんかこう、関東にこう、特集がダーって載ってるっていう感じではないんで、立ち読みされるときは、82ページから、見るっていう。で、僕は買いましたよ。僕は買ってますからね。
はいはい。
だけど、内容的には、
うん、
なんだろうな、
監督のインタビューとか、
まあうん。内容は、コンテンツはまず最初の2ページが、G クアクスの話って、概略どんな感じってことで、シャーとマチュが、まず、載ってて、大きく載ってて、G クアクスの説明がありますっていうのが2ページ。
うん。
それで、その次の2ページは、キャストの、アマテの黒沢さんと、エグザベの山下さんと、シャーの新田さんかな、
はいはいはい、
シャリアブルの川田さん。
うん、
マチュとエグザベ君は単品で、それで、シャーとシャリアブルは、二人で対談の形で、出てて、これが2ページですね、
うん。
うん。でね、意外な内容ってことは特にはないと思いますが、でもまあ、面白い。なんかね、アニメファン向けに出してる喋る内容とちょっと違うかなって思いました。
まあ。
でもほんのちょっとです。そんな、これが売りになるようなことではないと思う。で、うん、次の2ページが、鶴巻監督の、インタビュー。
はい。
うん。です。お話を聞いてるのが、加藤亮っていう、ライターさんですね。
うん、
で、その人がインタビューって形で、すごい読みにくい小さい文字もあるんですけど、うん。基本的にはやっぱりこれもね、アニメ誌で読んでるのとあんまり変わらないかな。でも、新しい情報もありますから、ぜひ 読んでお読みくださっていいと思います。うん、
やっぱりメインターゲットはそういうアンアを買う女性の読者っていう感じなんですかね。
そうそうそうそう。そうですね。うん、で、アニメ誌の、例えば、キャストに聞くみたいなページって言ったら、かっこいいキャストの声優さんの顔写真も載って、
うん、
で、もうちょっとこう、アニメ誌っぽいの、アニメ誌の読者に届きやすいこととかも入れて、やってるって感じだけど、それよりはもうちょっとなんかこう、なんだろうな、うん、一応、役者さんが、アンアンの読者に語りかける内容に調整してある感じはしますね。
うん、
まあ、鶴巻監督も、うん、そういうあなたが言うように、もちさんが言うように、ターゲットをが意図して、話してるかなって思いますけど、セイラさんとランバラールの話が、ちょっと監督のインタビューの最後のところに載ってますんで、
はいはい、
そこは、うん、ちょっと面白かったです。
おー、そうなんですね。うん、
でもちょっとだけ量も少ないしね、うん。で、最後の2ページが、エグザベ君の車窓に映る気だるさっていうタイトルのイラスト。うん、裏表紙のイラストが、アンアンとかのロゴがないやつですね。うん、
なるほど。
ノンクレジットの。それから、最後が、眩しき星たちって言って、シャアと緑のおじさん。これ、表紙のイラストが、ノンクレジットで見えると。眩しきっていうのは、うん、読み仮名がついてて、マブですね。MAV のマブ。の眩しき星たちと、
うん、
書いてありますね。
なるほど。
マニアの人は買われてもいいと思うんですけど、興味がある程度だったら、まずは立ち読みされてみて、で、購入を判断されたらいいと思いますよ。
ちなみにおいくら、
うん、これは880円。
まあ
そんなもん、まあそんなもん。でも、それだったらニュータイプの分厚く特集してある方を買った方がいいかなとは思うね。やっぱアンアンの読者さんが買うっていうのに調整されてるとは思いますよ。
なんでやっぱり。
でもまあ別に読める、
うん。キャラクターとかストーリーの方を掘り下げるっていう感じで。あんまりこう、
ね、
モビルスーツがどうのこうのみたいな。
あ、それはほとんどない。
ない。ね、うん、やっぱりね。
うん。うんジークアクスの頭の部分のカットと、もうだからそう、ロボットの設定資料みたいなところは全くないですな。
うん、そうね。
うん。
そっか。
うん。です。で、ご報告です。で、そのページが終わるとですね、今話題の草間リチャード・ケイタ君の、イケメンぶりの示す、
うん
コーナーが6ページにわたってありますので、そこもどうぞ。
今何かと話題の。
はい、今何かと話題の草間くんですね。はい。
タイミングでしたね。
うん。というわけで、読む価値は十分ありますけど、買うかな、どうかなっていうところは、なんかそれ専用のムック本とかを買えば、ジークアクスを見てきた人だったら、そっちの方が面白いかなとも思いますけど。
うん。
でも、僕はこれ、買った動機はやっぱ、ジークアクスっていうのが、アンガーの読者に届くんだって思う人がいて、これがアンガーに乗ったってことだから、
うん、
それってどういう状況なんだろうって、すごい興味があったので、買いました。良、
うんうん、
かったですかって、
うん。終わって何ヶ月も経ってますもんね。
そうそう。このタイミングで、だから本当はね、
うん、
映画が決定とかどっかに一行とかあるかなと思ったんだけど、どうもないんだよね。
う
ん、
まあ、あえて、アンアンで発表するってこともないでしょうからね。
いや、でも意外に発表してあって、それが目玉でみんなが買うとか、あるかなと思ったんだけどね。ありますかね、
そういう可能性。
うん。
うん、
いや、先週はほら、ジークアクスの今後の展開は何がいいですかみたいな感じで、ね、最初オープニングでお二人に聞いたけれども、本当なんかこう、やっぱりね、12月にまだガンダムのプラモデルが出ると僕は何かやっぱ期待しちゃうんだよね。何か動きがあるんじゃないかと思って。
なるほど。
うん。12月に主役機発売ですよね。うん。
白い。
うん。だからちょっと期待しちゃってて、まあ、それの発表はあるかなと思ったけど、何もなかったと思います。はい。うん。それはショックです。
ね、あるといいですけどね、
うん。うん。あとはまあ、モデルグラフィックスのタミヤを語ろうっていう、特集はいいので、これは、プラモデルが好きな人は買って損はないと思いますね。先週はちゃんと言えなかったけど、 タミヤは、社長が亡くなった、あ、じゃあ、会長が亡くなったので、もう本当に、モデラーの皆さんにはすごいインパクトだったと思うけど、うん、その後追うようにね、ご兄弟であるタミヤ、マサオさんですね、
はいはい。
もう亡くなってて、それの追悼記事もちょびっとコラムであるんですけどね。うん。タミヤ製品の良さみたいなものが、いろいろな形で語られてるので、
うん、
プラモ好きにはこっちはおすすめですね。うん。って感じかな。うん。
なるほど。
うん。
よまえさん、ましたでしょうか。
してください。お願いします。あれ、よまえさん、そのGクアクスのプラモデルの話だっけ？ガンプラの話か。
ガンプラの話ですね。
ねえ。どういう感じですか？
まあ、先週の金曜ですね。
金曜。
だってガンプラっていうのは、週に2回販売が大体あるもんですが。
はいはいはい。
そうなんだ。
その月曜と木曜に一応、出荷されると。
うん、
へぇ。じゃあ、お店に着くのは火曜と金曜ってこと？
そうですね、大体。
勉強になった。
で、その曜日を狙って、まあ、家電量販店を襲撃したりするんですが、
うん、
で、まあ、さっきこの間も言いましたが、タイミングによっても、すでに、ああ、このスペースはもう売れた後だねっていうのを虚しく眺めるだけという日もあるわけです。
なるほど。
なんか釣りみたいですね。
いや、ほんまタイミング次第ですから、ね。この間のね、ドーベングルを買った時では、あっち行き、こっち行き、そっち行き、時間差攻撃をし、やっと買えました、みたいな、そんなもんですから、なかなかこう、パッと行った時に、ドンとあるというのはなかなか難しいですよね。
なるほど。うん。ね、ハッシュタグでもね、Gクアクスの模型とか、結構、買えるようになったっていう報告がいくつもあるんですよ。だからまあ、おっしゃること
あるんです、ね、
うん。うん。で、よまえさんは、何を狙ってらしたんですか、は
い、そうですね。今回だったら、ドンピシャで、その日に販売されるガンプラ3種がどんどんどんと置いてまして。
はぁ、あ。
やったーと思う。
新製品がどんどんどん。
いや、新製品じゃないです。再販品ね。
はい。ほうほうほう。
今ありのハイグレード UC の。
うん、
で、並んでたのが、シルバーバレット。
お
ユニコーン版ドーベングルフ。
お
う。ネモユニコーンデザートカラー。
ほうほう。
3種類あって。
へぇ。
さて、ここで問題です。私は何を買ったでしょうか。
へぇ。難しい。モッツさん考えて。僕はね。
僕はやっぱりドーベングルフかなと思ったんですけど。
う
ん、
僕はね、ネモのね、デザートじゃないかと思う。
このお二人の中に正解者が一人いらっしゃいます。
まあ、どっちかですね。
ダラララダン。
まず初めに手に取ったのはユニコーン版ドーベングルフだったんです。
ああ、なるほど、なるほど。
で、ぐっと考えたんです。これね、俺普通ノーマル版のドーベングルフ買ってるじゃないか。いかん、こんなことをしててはいけないと思って、ネモの方を買いました。
ああ、やっぱネモか。
うん、おー、トラスさん正解。
ネモ買ったメモを買ったことないわ、思って。ほいで、パッケージ見たら、あ、この色のメモかっこいいね、と思って買ったんです、うん、
へぇー。
なるほど。
ヨマヤさん、やっぱり連邦軍のモビルスーツ買うんやなって、
う
ん。
そう、たまには買うんですよ。
その、ドーベンウルフは、袖付きになってるってこと、は
い、そうです、そうです。あっちの色もはっきりでかっこいいんですよね。
ああ、なるほど、うん。
まあまあね。
まあ、それだったら別にね、好きな色塗りゃいいじゃないかっていうことで、無印のドーベングルフ、まあ、そこはぐっとこらえまして。
ああ、なるほどね。
僕、今の3つで、自分が欲しいのはシルバーバレットだね。そっか、今出てたんだ。行ってみよう、お店。
シルバー、もう、なんつうか、コロナ禍あたり、ちょっと前ぐらいから、もうガンプラって、店頭から姿消し出してましたけど。
うん、そうですね。
あの頃にもしぶとく残ってたのはシルバーバレットとバイアランでしたからね。
ああ、そうなんだ。
残ってたというイメージがあるんですよね。
バイアランは持ってるな。シルバーバレットは買わなかったんだよな、
うん。
なんかね、やっぱね、ちょっと改造したとかが好きなんだよね。
ああ、なるほどね。
うん。
顔がね、死ねほとんど。
うん、そうそう。まあでも、うん。悩むね、その3つ。どれか1個しか買えないとなったら。
一時は、ほんまドーベンのって言うんですよ。よっしゃって思って撮ったけど、いかんってもう、で、戻しましたから。見事に温度踊ってましたよ。
なんで、
いや、
買ってもよかったんじゃないですか？
だって、無印のドーベングルフ持ってるんだもん。 ああ。重なることはするまいと。もうそういうことはするまいと。
うんうん、そうなんだ。
うん、
うん。で、根も買ったことないし、ふっと見たら、意外とこれかっこいいな。根もってへちょいよねっていつも思ってたけど、うん、まあ、へちょかっこいいかなって思って買いました。
うん。あの、UC の根もっていうのは、はい、巨大な、あの、腰ダメで打つ。
ついてないんですよ、これ。
あ、そうなんだ。で、それで出てたよね。
そうです。あれで、あれが一番の見せ場ですからね。
うん。
なのにない。
180ミリ砲だっけ？
岡井さんのやつね。陸眼が持ってたやつ。
そうそうそう。そうでしたよね。うん。それ持ってれば。
うん。なおね、いいんですけど、
ね。遊べるのにね。
うん。まあ、
ライフルは
自分でやるしか。
違うやつから一平がしていくかね。
うん。
ジムライフルとビームライフルの一応2種類はついてる。
なるほど、なるほど。
うん。まあね。
ま
あ、
根も
っていうのは、かっこいいんだか、ぬるいんだかっていう風な、微妙な、絶妙なデザインやな、思うんですよね、本当に。
まあ、そうです。
それ、うまいよね。それ、うまいよね、
うん。そう。いかにもやられ役な感じはあるし、うん、実際そうですけど、
うん
かうん、微妙にかっこいいし、微妙に頼りなさそうやし、独特な、まあ、ジムっぽさを引き継いでるデザインやな、思いますね。
量産機っていう感じですね。
そう、マラソンに、喧嘩したらマラソンの方が、睨んだだけで勝ちそうみたいなイメージはありますけど。
うんこのネモの次の宇宙世紀の量産機って言ったら、もうジェガンまで行っちゃうのかね。
連邦で言ったら、まあ、ティターンズものは抜きにしたら。
なあ、抜きにして。
そうなりますか。ダブルゼータでジム3?
あ、ジム3が、そう、だから、後で出てるんだもんね、ゼータよりもね。うん。ジム3があるか。そうだね。うん、で、ジム3とかとジェガンは共存している時代があるってことだったかな。その後にさ、なんかもっと大きくて分厚い装甲の量産機が。
グスタフカール。
あ、そうだそうだ、グスタフカールだ、そうそうそう。うん。
なんかちょっと、いびつですよね、なんか。
うん。
ユニコーンのラストに出て、きっちり出てきたっていうとこですもんね。
うん。あれにも、ハサウェイにも出てるんだ。
ああ、そうですね。
あ、違った。間違いかもしれない。うん、今のはちょっと間違いかもしれないです。
まあまあまあまあ。
うん。ハサウェイ早く見たいな。
うん。
ねえ、なかなか出ませんね。
うん、情報がね。うん。さて、それではですね。
はいはい。
今何分ぐらいになった？
まあ、40分ぐらいですかね。
いやー、ちょっとハッシュタグいっちゃっていい？
まあ、広
い食いしちゃうんで、いっぱい。
ちょっとでも、うん。はいはい。
うん。メールは、今回なかったので、
まあ、そうですね。
ハッシュタグを紹介していきたいと思います。
はい。
40通以上たくさんいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕の手元で集計したので、一番新しいのは、リタイア亭おっ侍さんの、ものだと思います。ツバーグが映ってるやつ、
はい、
ツバークかが映ってるやつですね。
はいはい。
ありがとうございます。
なんかね、結構古い方から言うと、サイレントウィッチおすすめっていうのがあるのと、
あ、はいはい、
それから、リタイアテオッツァムレさんの業務に新しい仕事が加わって、
お？
なんか大変になりそうって。
あらら。
うん、だから来年はゆったり模型できるくらいになるといいなってことは、今年は今月より加わった業務が、すごい大変ってことだろうね。
まあ、年末に向けてって感じなんでしょうかね。
うん。大変だ。でね、東レなのに、おっ侍さんは、フィニコネ6が、来週、現時点での来週あるってことなんですけど、運営のお手伝いと宴会部長で参加されてるっていうんですよ。
お
ぉ。すごい忙しいよね。大変だよね。
盛り上げ役だ。
うん、フィニコネっていうのも僕よく知らなかったんですけど、
うん、
なんかね、フィギュアの制作者、フィニッシャーが集まる展示イベント。
へー。
で、販売イベントではないみたいなんですよ。うん、でフィニッシャーか、制作者の技術や個性を披露する場だって書いてあって、
うん、
すごいなと思って、
うん。なんかすごいもん見れそうですね。
そうですね。そうそう。うん、これを、おっちゃむらいさんも中の人として、頑張ってらっしゃるってことでしょうね。うんうん、なんかお仕事も大変だけど、フィニコネもすごいと思います。頑張ってください。
はい、また、なんか、
うん、
お近くの方は、ぜひ。
そう、あと面白かったこととかも、おっちゃむらいさん紹介してもらったら、なんか、僕ら弱者すぎてあれなんですけど、
うん、
あの、興味があるんで、うん、もしお時間が取れるようでしたらお願いします。
はい。はい、ぜひぜひ。
はい。次は、ケンタケシくんです。
ありがとうございます。
ご通いただいています。
おぉ。
ね、最初はね、ガンプラジオアンコブに2本はもらってますね。
あんこだ。
いろり山賊。有名なんですよ、このいろり山賊。
あ、そうなんですか。
それから、博多で買った栗ひよこ。っていうのを紹介してる。で、映画をライトスタッフを見たっていうね。
言ってたやつだ。
名作。
名作。名作。
僕も、よまえさんも好き。
大好きです。
うん。で、NF104 ね。モデルアートがね、うん、ヒット出してるから買って。
モデルアートは、
うんモデルとか、うん、ガレージだけなんだけどね。NF104 の改造キットを出したと思います。
なるほど。
うん。でもね、ケンタケシ君は350分の1を何個も持ってるって書いてあって、
350分の1？
スターファイターの350分の1はちょっとわかんない、
かなり小さくないですか？これに乗るようなサイズですよね。
そうそう、でも艦載機じゃないから。
じゃあちっちゃいんだ。
700分の1なら出てたの見たことあるんですけど、350分の1ってどんなキットなんだろうと思いました。ねうん、でね、最後なんだけど、はい、コンドールマンは未見なんですが、
あら
敵が1話では退場せず、うん、多数の怪人がレギュラーで登場するということでしょうかって、これ前回、前々回の質問だね、
うん。
で、メタルダーというかトランスフォーマーというか、頑張れロボコンみたいに多数の怪人がレギュラーで出るのかって、で、ゼニクレイジー大好きとかいただきましたね。
あ、いや、倒されるのは倒されるんですよ。うん、ただ、仮面ライダーとかみたいに、毎回毎回新しい怪人が出ては倒され、新しい怪人が出ては倒されっていう感じじゃなくて、うん、まさにメタルダーみたいな感じですよね。うん、第1話、メタルダーも第1話でゴーストバンクっていうところでも、いろんな怪人がドゥワーっていっぺんに出てくるんですよね。で、その中から一体一体掘り下げていくみたいな感じなので、まあ、コンドルマンもそんな感じで。ただ、ね、話数が短いんで、まあ、そんなに怪人も多くないと。
ああ、なるほどなるほど。
で、まあ、主題歌とかでもね、ゴミゴーンとか、スモークドーンとか、ヘドロンガーとかで名前が出てくるぐらいなんで、まあ、割と覚えやすいかなと。
うん
うん、まあ、その中でもそのゼニークレイジーっていうのがやっぱり奇抜で人気があるっていう。感じですかね、うん。
なんか負けたら地獄みたいなとこ落とされてひどい目に遭うっていうのありましたよね、なんか。
そんな感じでしたっけ？ちょっと、
そのシーン覚えてます。
神まではね、よく覚えてないんですけども。
なんか怪人が、なんか負けた怪人たちが、なんか地獄みたいなところに落とされて、なんかもう強制労働に駆り出されるみたいなシーンが覚えてます、
ね。厳しい、シベリア。
ああ、でも川内公判先生やったらやりそうやな。
もう漫画版を読んだだけって書いてありますけど、そっちの方が珍しい気がするんですけど。
ですね。はい。
誰の漫画や？
誰なんでしょう。
あ、でもなんか、強烈なルックスは俺漫画で見たような気もするな。コンドルマン、絵にしたらすごいもんね、あれね。
なるでしょうね。
ねえ。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。次は、赤点急降下さんです。今回ね、
はい
赤点急降下さんが結構強いんですよ。
はい、
第3と赤点急降下さんが強くて12通いただいてますね。
ありがとうございます。
でこれね、ちょっとね、ガンプラジオ的にもいろいろあるんですよ。うん、まあ、古い方から言うと、
うん、
まず、新製品ですね、
うん。
ロケットモデルの。
お、ありがとうございます。
例の、なんだ、接着剤不要で、
はいはい、スナップキット。
で、キット出すって言ってたのが、いよいよ出てきたよっていうことで、
来た
んで、足のパーツが2種類ついてて、
うん、
しかも、2800円だっけ？
ね。お安い。
35分の1ですから、相当でかいんですよ、これ。
でかさ、6本足はでっかいですよね。
これはね、ロケットモデルズ的にも、なんだろう、からかな、僕は、いいキットを出しましたよっていう宣言をされてるんだと僕は受け取りましたね、この値段は。
うん。こっちで出たって感じがしますね。
だってこれ、5800円でもまあ、まあまあ、
まあまあまあ、
安い方じゃないとか思ったはずなんだよ。で、これ僕は買います。作れるとは言えませんが。
え、
は
い、ぜひ作ってください。
買いますよ。いや、なんなら買ったものを オフ会に持ってきますよ。
おお、
うん、
それは
冬に発売だから、うん、間に合うかどうかわかんないけどね、
うん、
皆さんに見てもらえたっていうか2800円だから2つ買ったって、うん、俺適正価格と思う可能性があるから、
うん、
2つ買っちゃおうかな、
うん
うん、現時点でアマゾンではまだ
出てない
ですね、
うん
うん、で他にもラーテの別の方、が作ってるラーテを見て、うん、それについての俺的設定とかを、書いてらしたりとか、先週もあったブラックロスが、
うん、
そのバンダイの中でこの販売ルート違いで似たようなキットを2つ作ってるっていうことですね、
うん
うん、それの考察をくださったりとか、
うん、
販路と事業部と違いですねバンダイのね、うんうん、っていうのがあったりとかしたんですが、ちょっとバンダイの話はいきなり引き取ってしまって、
うん、
そうね、まあ、これからロケットモデルズとのつながりでさ、
はい、
ね、僕らの中でも噂の息を出なかった、
うん、
イギリスのノッティンガムにある、
はい、
ウォーロードゲームズ社のミニチュアゲーム、うん、コンフリクト47シリーズと企画設計、他につき、提携することとなりました。ロケットモデルズがね。ロケットモデルズが提携したっていうんですよね。で、背景設定も非常に親和性が高くっていうのは、この、あれですね、ロケットモデルズの。
長引く戦争出てくる変な兵器やつですね。
うん、そうそう。の親和性が強いから、一緒に協業して新しい、ものが作れそうってことで、
うん、
ロケットモデルズの公式アカウントも、提携決定からエキサイトしておりますって、
うんうん、
ぜひ今後の展開にご期待くださいってあって、
うん、
これを、いち早く赤点気有効果さんが、紹介してくれてるんだよね。56分の1スケール、先月のアシェット週刊シリーズが始まったウォーハンマー 40K も56分の1。まあ、要するにゲーム28ミリスケールだからこれ、ゲームスケールなんだ。ゲームのコマスケールなんだと思うんですよね。うん。ヒーロースケールと呼ばれる顔や拳を大きめにデフォルメした造形っていうことなんだよね。コンフリクト47の方がややリアル寄りな感じ。空物がまだいないってあるけど、これ僕もそう思ってて、ウォーハンマーには幽霊みたいなキャラとか、
はい、ね。ファンタジーの世界
ね。あるんだけど、そうそうそう。でも、これはまだ、まあ、程度問題ではありますが、リアル寄りなんですよね。
うん、
多脚戦車もいるし、
ですね。
ね、帝国陸軍の戦車を改良した、魔改造した戦車もいるから、
うん。
うん、すげえ楽しみですね。ね、どうでしたか、よまやさん、これ。
ね、写真ね、1、2、3、4種類ですね。各陣営のやつが。上がってて、うん。で、それぞれになんかこうね、海兵がいますから、そこがやっぱ楽しみですよねっていうところですね。
うん、なるほど、なるほど。そうですね。うん。
ドイツの方は2枚画像が上がってて、なんかスキーですよね、これ。スキー舞台ですよね、
うん、スキー舞台ですね。うん。
で、後ろになんかモンスターもウォーウルなんかなと思いながら、
うんうん、
ドイツだけ、なんか羽生えたやつもいるしで。うんまあ、結構割と何でも出てくるのかないう感じはしますけど、
うんうん、
やっぱ普通の人間のやっぱしこういう色もんが気になってくるなというところですよね。
そうですよね。ちょっと前に前の社長会でもちょっと言ったけど、ダストっていう DUST っていうシリーズが、
うん、
その昔あって、
はい、
そこのフィギュアがだからこのヒーロースケールって呼ばれてるこのバランスよりもうちょっとリアル寄りに寄せたフィギュアが72分の1でついてたのが、あ、48分の1であったシリーズがあるんですけど、うん。それの再来っていうのかな。うん。だから、とっても面白いなと僕も思いました。
そうですね。うん、
これあれだね、コンフリクトが CONFLICT ではなく、KONFLIKT。で、なんか意味があるのかなっていうふうに、赤点9号さんは指摘されてますよね。通常のコンフリクト
ですね。C がね、C が K に置き換わってるんですね。うん、確かに。
よもえさんは確かさ、ドイツ語に 寄せてるんじゃないかっていう話してくれましたよね。
うん、例えばね、英語でキャノンも C ですけど、ドイツ語やったらカノンは K ですから。
ね、うん、そうですね、
うん。C を K にするとドイツ語っぽくなるみたいな、そういうとこかな、なんていうことを、
うんうん、
条件反射的に私は思ってしまいましたけど、
うん。そうそうそう。で、この世界を支えるのがリフト技術ってのが出てきてるんだよね。
うん、
それはなんか、ちょっとまだよく読んでないけど、アメリカの技術とか書いてあって、なんか、いろいろごっちゃにだなっていう感じは。
まあそうですね。
するんだけど、ちょっとまあこれから見れば、見ていけばいいと思うんだけどね。
うん、おもろい方針のついたら戦車、歩行戦車だけじゃなくて、おもろい方とついた戦車も、キャタペラ戦車が出てくるんで、まあその辺も楽しそうですね。
そう、それが日本軍なんだよね。あ、日本軍以外もあった？
これは、日本軍なんかありました？これ。
あったよ。え、あったあった。うん。
どれどれ？
え、最初に、どこの
ドイツ、アメリカ、ロシアと思ってましたが。
あ、ほんと？あ、それじゃなくて、一番オープニングの、
うん、4つ並んでるやつです。
うん、そう。
5つくらいある。あれの、一番左の、なんか、人の顔出てないやつですか？
あー、ごめん。ちょっと今、表示できてないんで、ちょっとわかんないですけど、僕は見ましたよ。うん、多分、三式中戦車の大砲が、うん、コンプレッションキャノンとかになってたかな。
あ、片手がちょうど鎧のあれみたいに見えますね、確かに。
なるほど。
で、頭は完全に、被り物で顔が見えないようなことになってて。
うん。ちょっとなんか、お互い、なんかこう、うまく説明できてないよね。え、僕のはね、
はい。
あれだよ、一番最初に出てくる、
はい。
ジャパニーズチヌウィズコンプレッションキャノンっていうのが写真が出てくるんだ。
え？どれや？
だから今どこ見てる？僕は、コンフリクト47のサイトに飛んだ赤点急降下さんの記述から。
今見てまーす。なるほど、なるほど。
どうでしょう？
ほんまや、チヌが出てきた。
チヌが出てくるね。
チヌが出てきた。
そう。で、赤い戦車なんだよね。
娘たちも出てきた。
そうそう、ドーターズね。
ドーターズ、乗船車にかも出てきた。
うん。六脚の多砲塔戦車。これはで、あ、多砲塔戦車、多脚戦車、うん。シャーマンっぽいかな。でも、そうとは言えない。
阻害した自動歩兵、いいですな。
うん。あ、そうそうそう。うん、ちょっとね、これ、イギリスっぽい塗装だけど、もうちょっとね、うん、日本っぽく塗るとまた違う、うん。ロボはそうじゃないけど、フィギュア、人間の、肌色が見えるフィギュアは、日本っぽく塗ったら、
うん、
それはそれで、なんかリアルっていうかな、なんか違う味わいに見えると思うな。
うん、
いや、これにロケットモデルズが参画していくってわけで、
いいですね。
ねえ、びっくりだよね。これは、モッツさん今度12月の話題になるんじゃないかなと思います。
なりますかね。
うん、話題の中心になろうかと。
うん。あとは、ウェザリングの技法で、横筋が入るっていうのも赤点急降下さん出してくれてて、
うん、
スウェーデンの歩兵戦闘車の写真を上げてくれてるのかな。これあれだよね。うん。あれひっかき傷みたいなのは、うん、結構流行りとしてはあるんですけど、確かにこの泥汚れが横に伸びていくっていうのはあんまりないよね。うん。
ないか。
なども思いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。赤
点急降下さん。
次は竹田もさんです。
ありがとうございます。
一番古い書き込みが、うん、天領プラものづくり大会、11月1日から2日の、
はいはい、
パトリア日田っていうところであるっていうご案内です ね、
うん、
ね。これは竹田もさん以外にも挙げてくださる人がいますので、後でまた紹介します。まあ、はい、青巻主任なんですけど、
うん、
はい、ありがとうございます。で、あと、デトマソパンテーラのオーバーフェンダーを、左右対称に注意しながらやってるって話とか。
かっこいいな。
かっこいい。
あと今回のカツカレー部は、
はい、
今、ほんと今、部長が挙げてくれてるけど、それを入れなかったらこれだっかな、カツカレー部。一ついただいてますよ。皆さんカツカレー部頑張りましょう。
うん、
僕は全然挙げてないのに、こんなこと言うのもなんですけど。
はい。挙げましょう。
そう。3人で頑張ろうぜ。うん、今回、丁寧組合の方が多いからね。
僕、あげましたよ。
いつ？
和風カツカレーってやつ。あ、でも、出てないかな？
ガンプラジオつけてないんじゃないでしょうね、まさか。
いや、ガンプラジオカツカレー部で。
あ、本当？あ、それは失礼しました。
ハッシュタグガンプラではついてます？
あー、それはついてないかな。
ちょっと。
だ
中の人がそれだと困るっすよ、旦那。
まあまあまあまあ。まあまあね、そのスタッフというか身内のやつだからね、別に。
急に腰が引けてるぞ。
うん。はい、ありがとうございました、毛玉さん。次はトリフィードさんです。
はい、ありがとうございます。
タローマンのパンフとフィギュアを確保。
おぉ、羨ましい。
で、非常に蘇りがあったと。
うん、
増刷されてよかったよかったってことですけど、これは、ヨマイさん手に入ってないんですか？
ないですよ。僕行った時なかったもん。
あら、マジですか？
ね、もちろんなかったですよ、ね。
そんなに、うん、ここにある、なんだ、タローマンらしきフィギュア、ワシのビルガーと、あのフィギュアはついてんのかな？
これはガチャでしょう、確
か。あ、ガチャか、ガチャか、ほんとは後ろにある、この、よりみたいなのは。はい、ガチャだ。黄色いのはガチャのあれだね。
劇中これで出てきますね。
いいなぁ。トリフィードさんといえば、トナイトロンね、ジークアクス会をやってるの、ソナイトハーフって言って、
ほう
ほう
ジークアクスをやってるんで、
うん、
ヨマイさんもちょっと暇があったら聞いてみるといいですよ、トナイトハーフ。あ、ソナイトハーフっていうのは、トリフィードさんは、うん、ネットで上がって、出てくる情報をちょっと見たぐらいで G格差見てない状態なんですよ。うん、
はいはいはいはい。
それを相方のあれ
巻貝さん、
巻貝さんが見てて、巻貝さんはガンダムをファーストガンダムを見てるから、うん、それをトリフィードさんに面白さを説明するってこれが面白いんですよ。
そうですね。だからトリフィードさんは一応は見てはいないんですけど、知識としては豊富なんで。うん、
SF マニアだから、
うん、
SF 的なツッコミが正しいんですよ。そうです
ね。なるほど。でもすごいなと思って。
巻貝さんはそういう毛のある人ではないので、でもガンダムは大好きで、ガンダム世界のには通用してるんで、
うん、
なんかこうね、なんかお互いの持ってるレディネスが、うん、違うので、
うん、
これは面白いんですよね。
そうなんですよね。
分野によって濃度差が違ういうことですね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
すごいな。
トリフィードさんの質問がね、ソナイトハーフすごいよね。トリフィードさんがそのなんか SF 的なツッコミを入れたたびにね、
うん、
ああそうだよねと思うんだよね。
うん、
あここちょっと適当に飛ばしたよねみたいな感じなんだよね。
まあ、ツッコミでしたらキリがない作品ではありますからね。
そうそう、ほんとキリがない。で、そのおかしなところに気づくんだよね、トリフィードさんが。
うん、
が面白い。
うんうん、
はい、トリフィードさんでした。ありがとうございました。次は、HAC 研究会さんです。6通いただきました。
ありがとうございます。
で、今、ガルパンの戦車を作ってるっていうのが最近の書き込みで、その前には MG ガンダムマーク2が完成と、1000円で買ったボロボロジャンクを、ゲームを消して完成させたって言っておっしゃってますね。おめでとうございます。
おめでとうございます。
うん。これで、一番古い書き込みで、この前紹介したんだけど、HAC 君と、それから、現代佐伯さんが田川市で行われた、展示会に行って、行くべきって話だった大森騎士さんですね。
はい。
その人と、なんとマシネクリガーの横浜さんが、田川市の会場に来られてトークショーされるっていうことで。
すごいですね。
これが配信される頃にはもうダメだと思うんですけど。
まあね。
事前申し込みで、トークショーはタダで、入館料だけでいいっていう。
うんうんうん。
うん。超いい80人のトークショーがあるそうで、それを、タレコミをくださってますね。
ね。ポストを見られた方はすぐにね、チェックしていただいて。
うん。すごいです、これ、本当に。うん。いや、横山さんも、北九州市は地元ですから、田川市は隣ですからね。
なるほど、なるほど。
うん。いや、北九州トーク。
うん、
北九州っていうか、九州トークが炸裂すると思いますよ。
うん、
はい。じゃあ、最後、あと一人にしましょうね、前半。
はい。
そうですね。
雪崎の父さんです。8ついただきました、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。まず、なんといっても一番古い書き込みで、モデルアートを買ってくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。それからリックドームを買われて作ってるってのは先週から続いてるんですけれども、はい、いろいろと手をかけてるけど、なんかやっぱ彼にしてはちょっと時間がかかってるっていう書き込みと思いますね、
うん、
ドームはね、
うんうん、
っていうことですよね。 1週間で完成しなかったって書いてるんですよね。うん、一番新しい格好ですね。はい、で、ジークアクサ、今、ちょうど話した、ジークアクサ楽しめたけど、ガンプラジオやソナエトロン、これがトリフィドさんのポッドキャストですね、はいはい、を聞きながら、うん、というのも楽しめた要因かもって言ってくださるんですね。あの、彼が言ってる好きにやってる二次創作感があると。ジークアクスはね。うん、それが良かったっていうのを書いてくださってますね。うん。あとは、ガンダムベースで発売されてる、
はい、
なんだ、あのね、あの、残骸が飛んでる飾り台。
はぁ、
うん。なんだ、デブリが飛んでる飾り台。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
うん。これが、うん、なんか、MG 用の、手首がついて値段が上がってるのはどうなんだというようなことをおっしゃってますね。だってデブリのランナーは同じのが2枚あるんでしょうね、これね。
そうですね。
塗装前提だし。
うん、画像
いや、お怒りごもっともです、本当。
画像のモビルスーツは付属していませんって感じ、
ね。そうそう、一番目立ってるのね、このガンダムでね。
カラーで。
いやー、ちょっと微妙な商品ですね。
あんなとこ行かない、行くことないから関係ないや。
うん、僕もね、なんか雪崎の父くんが書いてる、
うん、
その、開店直後でガラガラなのにスマホで整理券を受け取って顔認証までさせられて、A4 サイズの購入券を持たされて、やっと入れるって書いてあるんですよ。
あらら、
うん、僕なんか、すごく目いっちゃって、
うん
うん、ちょっとなんか、うん、これガンプラ好きとは言えないな、やっぱりって思いました。
いやいやいや、スタンスはそれぞれですよね。
まあね。
そこまでしてっていうのはなんか虚しさを感じますよね。
まあ、それも感じる。というわけで前半はこのぐらいにして、
はい。
はい。
お茶買ってきまーす。
はい、お願いしまーす。
お願いいたします。
いらっしゃーい。